QIC。
こちらは大阪府大阪市からいただきました。36歳主婦、ラジオネーム木寿司対しめ鯖。
ありがとうございます。
まあ、なんで木寿司っていうんですかね。大阪、僕は大阪に来て初めて知りましたから。
そうなんですか。
だからその居酒屋で木寿司ってひらがなで書いてあって、なんだろうなと思って。
昔あのかまぼこ板に乗ってたんじゃないですか。いや、勝手に思
ってたんだ。全然知らない。これで、すいません、木寿司ください。あ、木寿司一丁とかつって、これで出てきたら、俺、しめ鯖じゃんと思って、で、こっちの人に
聞いたら。木寿司ってこっちの言い方なんですか。俺、それじゃもう、木寿司は木寿司だと思ってたけど。
他じゃ聞いた
ことないですか。そうか。
で、木寿司って必ずしも鯖とは限ってないみたいですね。
ああ、
はい、ね、どうか、生魚を酢で締めたものっていう意味があるみたいですけど、まあ、木寿司対しめ鯖、久しぶりに投稿します。昨年のえのき土法以降
それか
えのき土法以降ピンク側に所属してピンク側だったそうです。ピンク側に所属して
ピンク側ね、
反よろずや側にいたのですが、いろいろ思うことがあったのと、ちょうど良いタイミングでよろずや各戦い入りを拝読したところにより、この度私、IBB 側に寝返ることにしました。寝返ってくださいました。ありがとうございます。
そうなんだ。
ありがたいですね。今まで、ここまでストレートに書いてくださった方はこの人が初めてだと思いますけどね。
すごい威力ですね、柳田さんの。
今回は、なかなか聞いてるみたいですよ。もうバタフライエフェクトとおっしゃる方もいますからね。これが、大きくなってくっつって。すごいですね。この度私は IBB 側に、寝返ることにいたしました。これまでの非礼を心よりお詫びします。もう、政党はコリゴリです。よかったら今度のイベントご期待ください。さて、話題変わりますが、北陸新幹線の金沢敦賀間が延伸開業しました。これまで大阪金沢間は特急サンダーバード一本で行けたのですが、これからは特急サンダーバードの敦賀行きで、まあ敦賀で降りて新幹線に乗り換えるか、そこから敦賀からハピライン福井、わかります？ハピライン福井。ハピライン福井と IR 石川鉄道の乗り継ぎとなり、値上がりするか、まあ、だから新幹線だと値上がりになっちゃいますね。それか、時間がかかる。この、だからハピライン福井と IR 石川鉄道というのは、もともとの北陸本線です。で、北陸本線が JR から分離されまして、その第三セクターということだと思いますが、ハピライン福井、福井県内を走るのがハピライン福井。で、途中から石川県に入ると IR、石川鉄道というようになります。で、そこを通る列車は、まあそういう、サンダーバードみたいな優等列車は走らないので、まあ、いわゆるローカル線になっちゃいますよね。なので、ゆっくりになっちゃいます。なので、それで行くと、大阪から金沢まで4時間以上かかるんじゃないですかね。
はいはいはい。
で、
かかるでしょ。
サンダーバードだと何分ですか ?3 時間ぐらいですかね。
3時間半ぐらいかな。
僕はサンダーバードは乗ったことないんですよ。
ああ、そうなんですか。
雷鳥には乗ったことあるんです。一緒ですけどね。昔雷鳥だったんです。
北国とか。
北国ありましたね。
ありました。
だからね、高校の時に、修学旅行で、まず京都に一泊しまして、
はい、
で京都駅から、サンダーバードで、サンダーバードで、雷鳥で、雷鳥で福井のあわら温泉まで行ったんですよ。で、あわら温泉で、永平寺に、を見て、で、あわら温泉で一泊して、で、翌日は観光バスで金沢まで移動して、で、兼六園だけ見て、で、すぐに金沢駅に連れてかれ、そこから JR。で、あの時は、金沢からは何人乗ったのかな、ちょっと私わかんないですけど、金沢から今度直江津まで、新潟県の直江津まで。
直江津ね。
で、直江津から信越線で、で、長野で、で、長野に着いたのが夕方ですよ。
はいはい、
で、夕方、観光バスで、善光寺に連れてかれて、もう夕暮れ時の何が何だか分かんないぐらいの夕暮れ時の善光寺で、で、その後すぐに旅館に連れてかれて、で、一泊。で、翌日、長野駅から、 軽井沢越えて新越線で、薄い東京を抜けてですよ、それで上野おでその後、あれです、東大の赤門の近くの、本郷の文京区の本郷のなんか修学旅行専門みたいな旅館があって、でそこの確か旅館の経営者の方、種田さんという方なんですよ。でそこの、で2泊して、
はいはいはい、
で、東京で見たのは、国会議事堂だけ。
マジっすか。
すごいっすよ、何も見ないんですもん、だって、ただ行ってるだけっていう、あとは勝手にしろって修学旅行ですね。だから、夜は自由行動で、クラスのお姉ちゃんから、あれですよ、ボディーガードを頼まれて、新宿の街に連れてって、
危ないから
連れてきてくれって言われて、で何にも起きねえだろうと思ったら起きましたけどね。
ついてきた人が危なかったりして
、何をしたらこんな
ミイラ取りがミイラだったり
して、酔っ払いがこう何かイチャモンつけてきて、
ああそうなんや、
それでこっち制服着てるじゃないですか、で別にほらその暴力はこう、ね、やりたくないから、もう追っ払うために、はあ、もうスペシャルな九州弁で、九州弁でまくし立てると絶対ビビりますからね。
かましちゃったんや。
ああ。でも何言ってるか分かんないじゃないですか、人生。もう異国の人が喋ってるみたいだから向こうビビっちゃうんですよ。大体こう、こらお前、こんな時間にお前女子高生やこんなとこお前歩いてるって、と思っとるこらーとかって来たやつに、なんでおっさんみたいな感じで、
まあ、最初は二人ぐらい、二人組。すごいな、江野美さん。ひるまずにそれに対応したんでしょ、
別に昔からその部分は強いの、で、
すごいね。
だから昨日の配信でも前島君と京橋の戦いをまた振り返って
ます、ね。はい、いやすごい。
でまあまあだからまあそれだからその時に、その特急雷鳥に乗ったっていう、それすげえ話長いですよ。雷鳥が後のサンダーバードになってるじゃないですか。でまあどうなんすかね、これね。行きづらいですよ、金沢に。だって、鶴が乗り換えめんどくさいもんだって。
そうですよね。金沢そのまま行ってくれな。
で、まあ、そのお便りまだ続きがありましたね。
はいはい。
ところで、鶴ヶから新大阪まで延伸、まあ計画ではあるわけじゃないですか。あると思いますって書いてある。僕はないと思いますよ。無理じゃないですか。だって、奈良回ってくんでしょ。遠回りで。
あ、そうか。
ええ。だ利用価値ない
ないもんね。
ないね。
あんまり使われるとは思えないな。
これは。だったら、もう、いっそのことですよ。敦賀から、新大阪まで、レール3本にして、要は、JR の、いわゆる狭軌でも、新幹線の後期でも、どっちでも走れる、第三基地を作って、それで新幹線そのまま来れるみたいにした方がまだいいような気がするけど、だからスーパー特急方式みたいな、いやだってもう作るの大変ですよもう今さら、で湖西線、湖西線ってもともとあれ新幹線とか対応できるぐらいの感覚で作ってるじゃん、すっげえ真っすぐな高架線になってるじゃないですか、
なってるね、上にね、
だあれをそのまま利用した方がいい気がするんだけどな、でもまあどうするんですかね、無駄なもん作ってんだと思って
まあ万博よりマシですよ
そりゃそうですよ、それはもうそれはもう、
万博残るんだからしっかり
万博と一緒にしなきゃいけない
そう
これは土台はもう土俵が違いすぎる、
土俵が違うから、
だからまあ
いいんじゃないですか、
ただ金がねかかるじゃないですか、であと用地買収だとか、
あそう
でほら俺たちは、新大阪駅近辺のよからの話を耳にしちゃってるので、
ああでもね、
これはちょっとまだ言えないことがたくさんあるから言いませんがね、やっぱああいうことを考えると、この話はなかなか進まない気がするんでね、だから結局敦賀まで来たはいいが、そっから先はどうですかね、だからせっかくのその関西からこの北陸へのアクセスが 良くなってるようで悪くなってるような気がするんですよ。
そうですよね。これが、だから日本全体でこううまいね、やっぱり人の流れとか考えて、俺私どっちか言ったら四国と九州つなげてほしいなと思ってる方だから。
四国と九州つなげる計画っていうかプランはありますけどね。
結構島で行けるじゃないですか、そこ。あの、
まあ難しいと思いますよ。
難しいですか。
難しいと思いますよ。うん、まあちょっとね、あそこ原発もありますけどね、あそこにね、ね、どうでしょうね。
だから山陽道とかね、あの新幹線なんかこっちからあの淡路から抜けて、で四国まっすぐ行ったら九州そのまま行けるとか。
まあまあまあ、
日本のアウトバーンのこう制限無制限作ったらどうかなと。
中央構造線の真上に作
る。そう
やばいと思いますけどね。
であそこで地震が起こったらこうシャーこう、こう止め津波を止めれるように作っておくとか。
無理ですね。
無理ですね。まあいろいろねあるんで。
まあともかく、まあまあ一回はちょっと行ってみたいなと思いますよね、うん、この新幹線も乗ってみたいと思うんですけど、
ね、はいはいはい、
この間その石川にね、その能登半島に前島くんとで行って、うん、それで帰り福井とか寄って帰ってたんですけど、はい、もう前島くんがもうなんかもうあの福井の街が分かりにくかったらしくて、
ああ、
もうぶっつぶつ文句言ってたんですよ。
分かりにくいってどういう意味ですか。
いやだからほら、どこがあの繁華街で、
ええ、
どこがどっちの分かり、なんか全体的にこうぼやっとした、あの、昔の田舎みたい
な。高層ビルがあるとか、そんな感じじゃないからね。
あんまりそんな感じじゃないですよね、福井はね。で、うん、まあ、それなりのもちろん県庁所在地でね、それなりのものはあるんだけど、
うん、
大阪の感覚で見ちゃうと、どれがどれだか分かんないっていうのがあって、うん、ね、うん、あの怒るもんじゃないよ、とか言いながら。
しゃあないや、そんな。
あの男、意外と車運転してると文句言うじゃないですか、いろんなもん。なんか口が悪くなるでしょ。だからタクシーは、なんで大阪のタクシーはこの運転が荒いんですかね、とお前も結構荒いだろうかっていう、そういう話で、続きまして。うん、和歌山県和歌山市からいただきました。41歳会社員、ラジオネーム、昼は大抵ラーメン。そうですか。和歌山ラーメンも美味しいですかね。今年に入ってからリスナーになりました。こんなに面白い番組が30年近くやっていたのに気づきませんでした。よく気づきましたね。申し訳ありませんって書いてます。ところで、卒業式などで、国歌斉唱、君が代。についていろいろトピックスが今並んでいます。革新系の地方議員が、例えばその卒業式などで歌が始まったら着席して拒否するっていうふうに言ってるとか、そもそも過去の戦争で多くの国民を死の淵に追いやった歌だから嫌だとか、そういういろいろ言う方がいらっしゃると、
うん、
で、この国歌君が代についてのトーク、なかなか微妙なものついてきましたね、うんうん、よろしくお願いいたしますということで、うん、松田さんはもうあの、局の、国推進者だと伺ってますので、うん、毎日君が代を斉唱してらっしゃるそうですね。
いや、あまりね、あの国家っていうかその、普段そんなにね、あの考えたことないですけど、でも国家がどうだろうとか、いろんなそのせいにしてって言ったら変な言い方ですけど、まあ、それが原因でね、戦争になったとか負けたとか、そういうのは極端すぎるんじゃないかなと思いますよ。ああ、
ええ、うんうん、木田優子さんはもう、あの、朝の夕な君が代を歌いながら、あの、うん、会社に通われてそうですけど、どうでしょうか。
最近歌ってないですね。
ああ、そうですか。うん、僕は国歌というのは、国歌って歌ですよ。
うん、
国歌、国旗国歌ね、うん、旗と歌、うん、というのはもう、これはもう、つきものだと思っていて、うんうんうん、まあ言ってみれば、カレーに福神漬けとか、ね、定食にたくあんとか、大抵ついてるじゃないですか。そういうついてるものだというイメージを持ってるんですよ。だから、それに、まあ、どこの国でも大体旗はあるし、歌があるわけですよね。だから、で、じゃあ、その旗はどうあるべきかとか、うん、歌はどうあるべきかっていうのは、それはそれぞれの国の国民が思ってることだと思うんですけど、ただ、その外国からすればですよ、うん、その国の外からすれば単なる目印なんですよね、
うん、
まず旗は。
そうですよね。
でその目印にももちろん意味は当然あったりするんだけど、うんうん、例えば日の丸は単にこう日いずる国とか今何を言いたいか分かんないけど、太陽じゃないですか、あのイメージとしては。
日の丸って源平合戦の旗じゃないんですか。
そうですよ、その頃から
あの源氏が日の丸で、平家がなんか赤の外枠に真ん中金色のなんか
源氏車
旗 旗だったんですよね。で、源氏が勝ったもんだから、その、まあまあ、日本のあれとして使われる。
日の丸なんて、あんな、あの、うん、もう象徴的なマークなんてのは、うん、別にその、なんか工夫したマークでもないし、うんうん、で、まあ割と単純じゃないですか。で、で、私はその、日の丸がね、そのよく、まあ、まあ、君がいもそうですけど、その戦争、過去の戦争で、軍隊の、その旗印になった。で、それが、その、いろんな国々の人たちを、その、苦しめる結果になっているということで、よからぬ旗だから嫌ですっていう方がいらっしゃることは知ってるわけです。うんうん、で、そう思ってる人は、どうぞ、ご自由にどうぞって私は思ってるわけですよ。それを、うん、その思いを勝手に、いや、それはけしからんから、お前は改めろっていうふうに言えるほどの私は力を持ってませんから。うん、で、ただしですね、私思うんですが、まあ、よく言葉が悪いですけど、血塗られた旗、要するに戦争に使われた、うん、血塗られてない旗ってどれがあるんですかね、まあ、見てみたいんですよ。例えば、ね、イギリスのユニオンジャック、うん、大概血塗られてるわけです。
血塗られてるよね。
はい。フランスの、ね、三色旗、うん、血だらけです。アメリカの星条旗、うん、未だに血だらけです。中国の、もう中国ですよ、うん、もうロシアですよ、みんな血だらけなんですよ。
そうだね。
で、もう、まあ、最近できた国がどっかあって、うん、そう、うちは戦争まだ一回もしたことありませんっていうんだったら別だけど、うん、その、ほとんどの国の旗は多分どっかで血塗られたことはあるんだろうなと思うんです、うんうんうんうん、その、まあそういう歴史の中で、現在、今、至ってるっていうことで、
う
ん
う
ん、で、そういうの全部ひっくるめて、うんうん、その、すべてが正しくはなかった。よからぬこともやった。うんうんうん、でもそれも歴史だから、うんうん。その中でそれを踏まえて我々はこれから未来志向でみんなと仲良く生きていくんですっていうふうに、その旗を掲げることは僕は悪いことじゃないと思うんですね。
おっしゃる通り。
だから僕は日の丸っていうのは、子供の頃単調すぎて嫌いだったんですよ。バカでも描けるじゃないですか、言ったら。ただ、ぐるぐるぐるって赤クレヨンで、まあ、描けちゃうじゃないですか。うん、それが面白くなくて。
うん。
またね、子供の頃ね、はい、正直に言いますけど、韓国の旗の方がかっこいいと思ったんですよ。
ああ。
なぜかというと、ぐるぐるぐるって描いたのが、うん、赤と青を使ってるわけですよ。うん、うん。はいはいはい、で、周りにこう模様が入っちゃう
ん
です
よ。黒いなんか、バリケードみたいな。
だからちょっと工夫してるじゃないですか。うん、工夫が見られるなと思ったんですよ。
はいはいはい。
でも、まあ、その方法をしてるうちに、それはまたちょっと俺の感覚と単にデザインに対する思いであって、うん、じゃあ複雑なのがいいのかって言ったら、うんうん、これ書けないわけですよ、あまりに複雑な、うん、真ん中にワシが書いてあったりやつするやつとかいっぱいあるじゃないですか、うん、スペインとか、うんうん、でそういうのとかめんどくさいし、でまあ言わんや、星条旗なんて星の数だけでも書くの嫌になってくるし、
うんうん、
で日の丸ってこの単調なデザインって実はすげえんだなと。
結構ね、世界中で人気ですよね。
そうそうそう。
うん、デザインに譲って
くれた。結局、例えば、まあ、バングラデ、うん、まあ、日本の旗を真似したかどうかは、まあ、いろいろ、説が分かれますけど。
青と金色ね。
ええ。で、うん、まあまあ、まあ、緑と赤ね。
緑と赤。
で、だから、火譲るっていうのと火沈むっていうのがいろいろあったりするんですよ。で、あと、ナウルだっけ。青に、黄色
あったな、
ね、とか、うん、まああるわけですね。だまあ大体日本と何か関係のある国が多いですけど、そうそうそう、で日の丸というデザインを非常に評価する国はあるわけですよね、うん、で僕はそれでいいんだと思ってるんですよ。だから過去を血塗られた歴史は事実あった、それはもう認めるところなんですよ、
うん、
その上に立って過去は過去でそういうことをした過去があるけれど、今我々がそれをしてるわけじゃないという、うんうん、プライドを持って言っていきゃいいだろうと思うんですね、うん、で例えばこのその歌ですよ、
うん、
君がよ、さっき番組の始まる前に松田さんから耳寄り情報を伺って、君がよの君というのは天皇陛下っていうのを意味するというふうに一般的に言われてるけど、えのきだ、知らん、いや、あれは神話から出てくるっていう、いざなき、いざなみの、きっとみだ、ぴゃっていう話を聞いて、ほほー、面白いなと。
愛の歌なんですよね。
男と女、うんうん、ね。だから、男の神様と女の神様の融合を歌い、うんうん、そして子孫繁栄。
そうそうそうそう。そう
ね、さざれ石、
うん。
そして千代に八千代に。
そうそう、
ね、千年も、八千年も。
そうそうそう。ね、よく知ってる。
常識です
から。お互いが中途半端な存在でね、男と女がなぜ結ばれるのかっていう、そういう奥深いとこまで掘り下げてる歌なんですよね。
松田さん、そこまで愛を語るなら早く嫁さん見つけてください。
あれ、そうでしたっけ。あれ、
まあ それはいいんですけど、ね、で友が、まあ、まあいいですよ別に天皇でもイザナキ、はい、イザナミでもいいですけど、はい、ね、で僕はまあ天皇、まあいわゆる皇、まあ皇室というか、うん、昔はまあ神様だったんですけどね、はい、でそれがその治めているこの世の中は千年も八千年も繁栄しますようにっていう、まあ、意味合いだというふうに、うん、
まあ、家族愛とも取れます、
まあまあまあ、うん、まあそういう歌ですよ、うん、で歌の中に実は一つも殺し合いとか血みがれたものは出てきてないしなんです、
出てこないんです、
ただ問題がそれを問題だとおっしゃる方は、うん、あれは戦争の時に使われた歌だと、で君がよを聞いて、うん、死に行ったまあ、特攻隊の人とかね、うんうん、いろんな人がこう死んだんだ、うんうん、いわんや中国や、うんうん、いろんな人たちが戦争に巻き込まれて亡くなったんだっていう、うんうん、まあ、それをおっしゃる、それはもう分からんじゃない、ま
あ、ある種利用されたところはあるかもしれない、
ただ私思うんですけど、うん、
はい、
君がよは、うん、あんまちょっと違うと思いますよ、
うん、
っていうのは、うん、ほとんどの方はお忘れなんですけど、うん、当時日本には国家は2つあったんです、
うん、それは知らない、
君が代は第一国家です、
はい、
第二国家があったんですよ、
知らないそれ、
え、
知らない、
まあ、日本人としてそれはいかんですよ実は不勉強ですよ
実はサウジアラビア、
あ、そうだったんですか、どこかなんか堀が深いなとすごい毛深いですよね、
脱毛してます、
海浮かば、
海浮かば、
はい、
知らない、
知らない、
はい、ちょっと出だしだけ
ど、海浮かば水つくかばねですよ、山浮かば山浮くかばねっていう歌です
ほとんどの日本人知らないんじゃないですか、
そうですか、
知ってる人いる、それ
だから昔の人はみんな歌いますよね、
ああそうなんだ、なん、
ま、で例えば私子供の頃に、例えば8月15日が近づくと、はい、各局テレビ各局が太平洋戦争のドキュメンタリーとかやってたんですよ、
はいはい、
でそうすると例えば特攻隊がこうアメリカの航空母艦にダーンってこうぶつかっていく映像とかが流れると必ずその、海浮かばがこう流れるわけですよ、こう悲しげな ね、
うんうん、
ね、だからもう子供の頃から海浮かばは当然のごとくこう歌えるわけです、私もでこれはどういう歌かというと、これも、もう死ねと言ってる歌ですから、だって海浮かば、海で死んだら水つくかばねっていうのは、海で死んだら水死体、
なるほどなるほど、
山で死んだら山で腐ったフラン死体、
うん、
それでもええやん我々はみたいな歌ですよ、うん、要するに、
そっちの方が国家らしいですね、
そうなんです、うん、実は
他の国ってそういうの多いですもん、
ラ・マルセイズとかもそうじゃないですか、
うんうんうん、
もう要するに一列行って殺せみたいな、
そうそうそうそう、勇敢だとかね、
そういうどこの国家も大体ね、
そうそんな感じ、
行けやれ殺せなんですよ、
そうそうそうそうそうそうです、
いざとなったら頑張るぜみたいな歌ばっかりで、うんうん、で日本の歌ってそういった意味で言うと点で言うと甚だ雅な歌なわけですよ、ええ、でだから正直ね、うん、僕は君が代は好きじゃないんです、
うんうん、
なぜかというと盛り上がらないから、
盛り上がらないね、
なんかちょっと厳かすぎて、
厳かすぎて、
ええ、で元々の君が代は違いますからね、あれ最初に発表された君が代はメロディーが違いますから、
うん、
その後これはちょっと元気良すぎるっつって、
うん、
ダメだっつってダメが出て、
うんうん、
それで変えられて現在のになったわけです、うんうん、で僕はもうちょっと元気なのが欲しいんですよ、
うんうん、なるほど、なるほど、
別にその行けやれ殺せじゃなくて元気なのと、うんうん、でそこで何度も申し上げておりますけど、私は日本に第二国家が必要だと、でそれを世界の国からこんにちはを、うん、第二国家にしましょう運動を提唱しているのが私でございます、
あれはチャチャチャチャチャチャチャチャチャとか言って、チャンチャンチャチャンチャチャチャチャチャ、
焦点ですか？あれ
分かってもらって助かった、何それってくれるだろう、
ただあれ歌詞あるの知ってます？
知らない
その歌詞で国家になりますか？
いやなんか楽しい感じするじゃない、楽しい
かもしれないけど国家にはならないですね、だから僕は世界の国からこんにちはで、南春夫先生の
こんにちは、
これですよ、もうウェルカムな、こんな明るい歌ないじゃないですか、
まあ、いい感じはしますよね、
だからこうなんかのお祭りの時とかに、うん、それは第二国家皆様と楽しく継承いたしましょう、うん、ダーラダッタターでいいんじゃないかと、で結構他の国のやつのはもう、うん、ノリがいいから、うん、君が代だとついていけないんですよ、ゆっくりしすぎて、
確かにね、
だから、うん、まあそうか、そういう君が代を私は否定してるんじゃなくて、君が代はあっていいので、別にもう一個明るい曲があっていいんじゃないの、
う
ん、っていうのが私の考え方で、
う
んうん、だから僕は君が代を否定する方はどうぞご自由にだと思うんですけど、うんうん、でも私思うんですが、
はい、
その卒業式とかで晴れの良き日にですよ、うん、 その自分の主義主張がそうだから、うん、着座するとかっていうのは失礼でしょ、
うん、
で僕はもし、ね、君が歌わない主義の人だとしても、うん、とりあえずご起立くださいって言われたら立つのが礼儀だと思いますよ、うん、で立って別に歌いたくなかったらじっとしてりゃいいじゃないですか、別に口動かさなくて、
うん、
で歌が終わるまでじっとしといて、歌が終わってでは着座してくださいって言われたら座りゃいいだけの話で、うん、でそれをわざわざその私は歌わないぜって言って絶対立たないぜとかってやってるのって喧嘩っていうことになってるんですよ、
うんうん、
でなんか本来戦うことが良くないっていうか喧嘩するのが良くないはず、それの最たるもんが戦争じゃないですか。だから平和的なやるんだったらその流れに沿ってじっとしてりゃいいんじゃねえのとか俺思うんですよね。じっとしてるってのはその、あの立つなら立つぐらいで、
うん、まあその国家っていう観点見たらちょっと日本の教育とかですよね。なんか国を日本っていう国家を意識するとか、
うん、
国を愛するって愛国心を持つとか、うん、そういうのってもうかけらもないじゃないですか。
だからこれもね愛国心ってね、私は愛国心あるんですよ、
はい、
だからその自分で愛国心はどうやって育てたかっていうと自分で育てましたから。
ああなるほど。
で、うん、あの人から言われた愛国心はかけらもないんですよ、
うんうん
はい、で、あの、で、何たってほらあらゆるものが私信用しない人間ですから、うんうんうん、だから政治家がやってることなんて信用できないし、
うん、
あいつらが言ってきた愛国心なんて一つも信用できないです昔から、
うんうんうん、
だからあの自分は日本のこういう山がいい綺麗な山だなとか、うん、綺麗な川だな海だなとか、うん、この人は素敵な人だなとか、うん、素敵な文化だなとか、うん、絵だなとか音楽だなとかっていうのがあって、うん、日本というものが好きになって、
うん、
でだから愛国心があるわけで、うん、それの象徴としてとりあえず外国から私は日本人ですよって認識させるための旗とその旗印っていうかマークとして日の丸が、うん、まあとりあえずそれでいいですよと私は、
うんうんうん、
でなんかあのあれだ日本人だったら日本の歌聞かせてくださいよって言って、うん、日本の例えば国歌を聞かせてくださいって言われた時に、
うん、
堂々と歌えた方がいいから、
うん、
だから君がじゃあ歌いますって言って歌えるだけの話で、
うんうんうん、
でまあさっきも言ったようにできれば明るい歌があったら俺はそっちの方歌いますけどね、
うんうん、
でそれを拒絶するっていうのはまあ僕は思うんですけど、その今までやってる政治家も信用できないっていうのがあると思うんですよ、
うんうんうんうん、
あいつらがとか信用できないからあいつらが君が代を歌えとか日の丸を掲げろって言われると、
うん、
あいつらには言われたくないって思うのは、うんうん、すごい理解できるんですよ、
うん、
で、あのだから決してそのあの君が代日の丸が嫌いな人を否定するつもりはないんです、うん、ただせめてねさっき言ったその儀式でねその卒業生を祝ってやろうとかって時に、うん、波風立てることはねえじゃんって私は思うので、
うん、
そこはとりあえず粛々と大人の対応しないよっていうにしか思えないっていう、そんな
に私ね、あの海外に移住したとか、まあ、海外旅行はありますよ、
はい、
海外で生活したっていう経験がないんですけど、
はい、
そのしたような人からちょろっと話を聞いたりすると、はい、結構国家観とか、
はい、
日本としてどうなのとか日本人としてどうなのとか、はい、いろいろそういう質問っていうか、
はい、
そういうのされることが多々あるみたいで、
はい、
ええ、
それが普通ですよ。
そういう時にね、
はい、
俺そんなことを日本にいて今まで考えたことなかったなとか、
ああ
いう人結構いるんですよね。
実際考えないように暮らしてきてるでしょ、うん、
でしょ、
ええ、
でそれは
それやってるとあなた右翼ですかとか国粋主義者ですかって言われちゃうような感じ
だ。他の国だったらそういう場面って結構あって、まあ当たり前ほどはいかないにしても、そういう考え方っていうのは結構、あの、教えられたりするんだけど、日本ってなんか、ちょっとタブー的なところになってて。
でもね、それってね、
うん、
結局、誰がそうさせてるかっていうと、
うんうん、
そのさっき言った、
は
あ、ね、時々時々ですよ、
はいはいはい、
日の丸を掲げましょう、
はいはい、
国歌を歌いましょう、
はいはい、
愛国心を持ちましょうって言ってる奴らがそうさせてるんです。わかります？言ってること、
ちょっとわかんない
時々言うんです。それは、
うん、
それ彼らと義務として、
あ、は
ん
は
ん
は
ん、普段はあなた方は別に日本人としてのそういうアイデンティティとか何も考えなくていい。もうとりあえずご飯ちょっとだけね、あの飢えない程度に食べさせてあげるから何にも考えずにもうじーっとしてなさい。もう そう、それでいいからっていうふうに世の中でそういうマインドを形成して愛国心なんて持たないでいいんです
よ。あれ、なんちゃって愛国者だよね。
そうだからもう君らはもう政治とか、うん、日本の国のこととか何にも考えなくていいから、うんうんうん、もう普通にテレビ見て、うん、大谷翔平、翔平さん万歳って言ってればいいから、うん、そんだけでいいからって、うん、でそうしてるうちにバカになっちゃって、うん、気がついたら日本国民の半分が、うん、投票にも行かなくなっちゃう。だから愛国心があったら困るんですよ、
う
ん、実は。
そうですね、確かに。
だから、うん、実は保守だ、うん、あの与党だなんだって言ってるやつらが、うんうん、一番愛国心を、うん、そのなくさせるように彼ら仕向けとるんですよ、むしろ。
なるほどね。
だから逆なんですよ。だから、うん、そのまあその百田直樹みたいなのが出てきて、うんね、保守党だなんだとかって言い始めて、うん、で一応真逆のベクトルで言い始めてるじゃないですか、うん、その反米保守ですから、うん、彼らは一応言ってることが ね、うん、ねでまあ俺と近いんですよ、うん、そのそういった意味で言うとね、うん、反米保守だから、うん、近いけど百田直樹がやってるから嫌なんでで近づきたくないだけなんですけど、ただまあ
それある種あの戦後の GHQ のやり方とか日教組のやり方とかいろいろね、まあまあ、作られた部分があって、
その通り、
まあ、致し方ないといえばそういう部分もあるんだけど、
でもそろそろ目覚めたがいい。
でも歴史に学ぶっていうことからやらないと、うん、自分たちのなんちゅうのアイデンティティっていうんですか、
そうなんですよ。だから
日本人たるもの何たるかとか、
だからさっきも言ったように、うん、ね、血塗られた旗はあります、うん、
はい、
でひどいこともやったんですよ、はい、日本人はいろんなね、でいいこともやってるわけです。
もちろんもちろん。
だから是々非々って言ったら変だけど、うんうんうん、悪いこと悪いことであの時はひでえことやりました、本当ごめんなさい、うん、でもこんないいこともやらせてもらってますよと、であの世の中のためにこれだけのことをこれからやっていこうと思うんですっていう、そういう歴史をちゃんと認識を持って、うん、で日本の国土がこうでっていう、うん、でこの自然をいかに守んなきゃいけないかとか、うん、街をどういうふうにして守っていくあるいは発展させていくってことを真剣に考えていく上での、うん、単なる旗印というかマークで日の丸がいて歌があるっていうだけのぐらいの感じでやっていきゃいいんだけど、うん、まだそこまで至ってないっていうのが、至ってないのにアレルギー反応を出したり、うん、そのまた逆アレルギー反応を出す人が出てきて、それが時にメディアに出てくるという、うん、でみんながああでもないこうでもないって言ってるけど、うん、大多数の人は無関心だという、うん、で問題は無関心なんですよ、
うんうん、
その無関心を掘り起こそうという話を C 枠でたっぷりとやりたいと思います。木下さんは君が代の歌詞は完全に覚えてらっしゃいますよね。
いや完全かどうかはもう最近歌ってないのでちょっと忘れかけてます、
ね、じゃあ、今から木下代子さんに歌っていただきましょう。さあ、続きましてはですね、新コーナーです。おじおばほいほいを今週から始めてみようと思います。おじさんおばさんホイホイですね。花肌昭和な、トークを展開していこうと思っております。今日ご紹介、これまあどういうものかと言いますと、まあ昭和なテレビドラマ、アニメ、そういったもののテーマ曲とかそういったものをご紹介するコーナーでございます。今回ご紹介しますのは1968年の10月3日から放送されておりました、テレビアニメーションサブと一、取り物控え。まさか知ってますか？
知らない。
知らない。1968年っつったら生まれてますよね。
生まれてる。
ねえ。
うん、
まあでもまだ、いくつ？
昭和41年ですけどね。
生まれがね。
うん、
だから1965年。
66年
か。
66年。
ってことは2歳。2歳じゃ分かんねえな。
分かんねえ。
木下さんはもうすでに85歳ぐらいだったんですよね、この時ね。
生まれてません。
あ、そうですか。石森章太郎さんの原作で、まあ、取り物控えってぐらいですから、時代劇のアニメなんですけど。で、これこれ制作は MBS 毎日放送なんですね。で、東京ではですね、NET、日本教育テレビというテレビ局が流しておりました。これは、現在のテレビ朝日であります。だこの頃は、もう何度もこの番組でご紹介しておりますけども、テレビネットワークの超年点というのがありまして、テレビ朝日の大阪のネットワークは毎日放送だったわけです。で、東京の TBS の大阪のネットワーク局は ABC 朝日放送だったということになっております。なので、この、MBS が作ったこのサブと一取り物控えは、東京では、まあ、後のテレビ朝日、当時 NET、が放送しました。で、NET では毎週木曜日の夜9時からの放送でした。アニメ っていうと子供向けっていうまあイメージがあって、うん、夕方5時とか6時とか、うん、まあせいぜい7時台というものが当たり前だった中で、うん、異例の21時から21時半までのという枠で放送されたわけです。でこれはモノクロ作品でありまして、で、まあ、完全に大人向けであります、うん、でこれはあの不思議なことに第1話と第2話が東西で入れ替わっております、うん、あの東京で私が見た第1話はもうすごいですよ。あの、まあ島にこう島流しにあっている極悪な、うん、あの極悪人3人が、うん、島抜けをしてやってきまして、はあ、嵐の夜に、はあ、である家に上がり込みまして、うん、でそこで飯を食う酒を飲む、うん、最後にはそこの娘を手ごめにし、うん、でじいさんと、うん、孫のあのちっちゃい可愛い子供がいるんですけど、はあ、そしてその娘3人とも惨殺するという、うん、でその雨が上がり、うん、でそこで、サブとそしてそのサブをサポートする座頭の一山というのがいるんですけど、うん、この二人が事件解決に向かうというですね、もう超ハードボイルド子供が1ミリも喜ばない1ミリも喜ばないですよこれ
あんまりあの刺激が激しすぎて喜ばないかもしれない、ね、
これを、うん、第1話、うん、1968年の10月3日、うん、夜この9時私は見たわけです東京で、これを見たわけですよ、
よりによって
第10チャンネルで見たわけですよ第10チャンネルで、東京ではテレビ朝日は第10チャンネルですから、はい、でこれがもう痺れまくったわけです、はい、私はもうなんだこれはと、
小学校何歳の時、
4歳
の時に、なんでそれしびれるのかが分かんねえ。お
あの予告編あるじゃないですか、今夜9時からサブトイチ鳥目の光でブラスザバッとか切られる、もうなんかお地蔵様がザバッて切られると落ちるところとか出てくるんですよ。もう絶対見るとかっつって、もう寝ないとかっつって、ほら4歳だから普通9時だったら寝てたりするじゃないですか、絶対俺は起きてるんだっつって、それで見ました。それからもう毎週木曜日はあの夜更かしをすることがこうあのもう決まりになりました、うん、私の
ちょっとエッチなところもバンバン出てきてみたいな感
じですか。エッチというほど の露出はないですけど、
ないですか。
まあだからあの娘がザバッてこうあの全裸にひんむかれる後ろ姿とかですね、それであのレイプされた後にこうあの涙の雫が落ちるやつがメタモルフォーゼで落ち葉あの葉っぱから雨の雫が落ちるやつにメタモルフォーゼするシーンとかがあるんですよ見れば分かるんですけど、
何か想像をかきたてるような
感じ。そうなんですよ、これ作ってるのは石森、当時はあの石の森じゃなくて石森でした、ね、石森プロなんですけど、で石森プロ自体はアニメ作る能力がほとんどなかったんで、その時はスタジオゼロ、そして東映動画、それであとあの虫プロ、もうだから当時 の、 あの日本のアニメ制作会社がスクラム組んで作ってるなもん、
それはいいもんできる
いいんですよ、だからこれでしかもあの、これ監修が、その、まあ、時代劇 の、 あの大監督、松田貞嗣がついてますんで、同じ松田ですけどね、で音楽は山下武雄、山竹サウンドであります。でこれあの山竹サウンドとこの鳥物町ってやつがこう合体しますと、どこか大岡越前なんですね。どこか大岡越前なんですよ。であとはちなみにこの、サブと一鳥物控えの音楽劇版の一部は、後に、東京ムービーが作りましたルパン三世、そこで石川五右衛門が出てくるところで、音楽が一部流用されていたりしております。なぜかというとあのこれあのサブの声は、当初、33話までは富山圭さんっていう、あの宇宙戦艦ヤマトの古代進むの声をやってた、富山圭さんがやってて、で34話から、まあ、いろいろスケジュールの都合があって、井上真紀夫さんに変わるんです。井上真紀夫さんっていうのは後にキャプテンハーロックとか、2代目の石川五右衛門の声をやる方です。でまあナレーションは小林明治さんですね。仮面ライダーのおやすさんです。では主題歌をね、 K 聞いていただきたいと思います。もうねこれね実はですねこれ音楽の話もそうなんですけど、これ当時はいろんなレコード会社が共作で出すんですよ、うん、でねこのオリジナル版は低地区から出てるんです、うん、でコロンビアが出したやつがあって、うん、コロンビアのやつはマイスタージンガーっていう男性コーラスが歌ってるんですよ、うん、これがいいパチモンの方が実はいいんですよ録音もコロンビア版の方が僕は好きなんですよ、ただオリジナルは今から聴いていただく低地区版で、うん、歌ってるのは坂梨昇さんという声で、ちょっとね甲高い声の、うん、なんかこうなんだろう演歌の若手の演歌歌手とかいるじゃないですか、なんかそんな感じの歌い方の、ちょっと俺にはあんま好きじゃないですけど、うん、まあでもオリジナルということで聴いていただきたいと思います、うん、曲はサブと一取り物控えです。
黒い影を求めて花の大江戸の八百夜町じてじて取りながら坂手に
気分がめいっていて
一日中変な声が聞こえるんです。
気がつけば いつも踏ん切りに立ってるんです。
悩み多き現代人の強い味方、心の病にベストフィットの病院ができました。駅から3分スピード神経クリニック。自殺志願の方、通りの予備軍の皆さん、出ます出します抗うつ剤、大量投与が自慢のスピード神経クリニックにぜひご相談を。